お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
曲がりくねりはしゃいだ道、
東京オリパラをオージーと一緒に楽しもうということで始まりましたこのコーナーです。ゲストにシドニー FC アカデミーの伊藤瑞希さんを迎えまして、オーストラリアの視点からオリンピック、そしてスポーツを見てみようという内容です。では伊藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうですか、自宅生活は。
一つはでも結構僕アクティブに運動してますね。
あ、そうなんですね。黙々とという、
私の家ハウスシェアで他の人と住んでて、家自体はものすごい大きいわけじゃないんですけど、小さなバックヤードがあるので、そこに、ちょっと自分でその辺から拾ってきた石を持ってきたりとか、あとはスーパーで、あとカフェで余った牛乳のペットボトルですか、パック、
はい、
パックじゃないですね、こっちはプラスチックのパックペットボトルをもらって、
はい、
それを洗ってそこに水を入れてダンベル代わりにしてやったりとか
ちょっと今想像して笑ってますけど
はい、もう自宅で自分がトレーニングできるようなものを身近なもので、揃えてやることだったり、あとはちょっと以前も紹介したりこっちでまだ残ってやってる日本人の選手を、週に本当、何回か一緒にトレーニングでサポートしているので、体の調子はとてもいいです。でも多分皆さんもそうですけど、これ聞かれてる皆さんもそうですけど、意外と自宅生活で分かれてると思いますね。すごく生活のリズムが絶対変わってるはずなので、
はい、
もちろんなかなか生活リズムが変わってなんか大変な方も多いと思うんですけど、意外と新しいことをチャレンジできて、さらにちょっとアクティブに生活変わった方がいたりとか、すごく生活スタイルに変化が生まれてるタイミングだと思うので、ぜひ皆さん、なんかそういう中でこういうだからこそできること、特にスポーツに関しても今だとオンラインでもうどっかに行って、行かなきゃいけない、道具を買い揃えなきゃいけない、高いお金年会費を払わなきゃいけないっていうことが結構そういう意味で言うとなくなっているので、気軽に、恵まれた施設じゃなくても気軽にそうやって参加できる、スポーツに関しても参加できる、オンラインできるものだったり、あとは気軽にちゃんとそのソーシャルディスタンシングとか、こっちだったら人数制限守ってであれば、もしくは家族であれば制限はないので、歩いたりとか、もちろんジョギングだったりとか、そういうものをぜひこの機会に楽しむ、もしくは始めるチャンスかなっていうふうには思いますね。
そうですね。で、そして運動のお供には、このね、SBS 日本語ラジオを聞きながらやっていただけると
ぜひ
ちょっと宣伝、はい、
はい、
私たちもそのうちこう 1,2 とか頑張れとかっていう声とかだけを録音して流しましょうかね、運動用にそれはちょっとですね、は
い、どれぐらいニーズがあるかちょっと配信なんですが、
ね、ちょっとニッチマーケットですが、はい、ちょっとまとまらないですけれども、はい、さあ、はい、今回第10回目ですけれども、
ね、
はい、どういうことを話しましょうか。
今回10回目、私としてはこの東京2021という言い方よりかは東京2020プラス1に向けての動き、
なるほど、
という形で、オーストラリアの当然情報というかこちらで流れてこちらで、出ているものを中心に、お届けできたらな。そうですね、正式にはね、もちろんこの後東京2021になる可能性は当然あると思うんですけども、やはり、このコロナの COVID-19 の影響というか、そういうことも忘れないためにも、私は、公式じゃなくても、この東京2020プラス1という方が、なんかこう、いろんなものを忘れない意味でもいいのかなっていうふうに、思って、こういう表現をちょっと使ってます。
なるほど。
前回も多分ちょっと紹介した、AIS といわれるオーストラリアスポーツインシチュート、のコミュニティでは、いろんなアップデートがあるんですけど、最近のところで言うと、4月の13日ですね、いろいろ書いてる中でも、一番はやっぱどの競技団体、もちろんアスリートやコーチもリスケジュール、要はスケジュールの再検討が当然必要だと、で当然それに対するアレンジメントが必要だというのは、はっきりと声明として出てますね。これはもうさっき 今言ったような、もうアスリート、コーチも全ての関係者に、大きく関わりますし、 今の時代、当然ですけど国際大会も含め国内大会も含めいろんな本当に大きな主要な大会、もうちょっとそのトレーニングの面で言ってもトレーニングのスケジュールもそうですし、大会に向けてそのトレーニングをどうやって組んでいくか、もうトップのアスリートもしくはコーチングスタッフ、そこの関係者にか本当に細かくそこを逆算してやってるので、それをもう一度全部練り直すっていうのは本当に簡単なことではないですけれども、まあ、そこがまずは一つ大きく加えてるなと思います。
さらに、ね、またやっぱり一部というか2021年にも開催が怪しいんじゃないかっていう声もありますものね。その中でまたスケジュールを組むっていうのは先行き不安定な大変な作業だと思います。
そうですね、本当に今ジェワイさんが触れられたように、まあ、多分賛否はあると思うんですね。果たしてこの状況、まあ、もっと数週間前です、あの状況の中で果たして、2021年の7月23日に、オリンピックが開幕するというのを発表するというのが果たして本当に正しいタイミングだったのかどうか、今いろんなところで、まあ、私が専門ではないので医療の専門ではないのでそこに関しては、深くちょっと、研究はできないですけど、果たしてじゃあ COVID-19 がいつ収束するのか、それ今おそらく誰もわからないので、これを聞かれている日本人の方、特に私たち母国である日本では今むしろさらに広がっているという段階 で、
そうです、ね、
開催国である日本で今広がっているときに本当にあと1年後、まあ、1年もっとですけど、ここに開催できるかどうか、それを明言していいのかどうかというのはおそらく賛否はあると思いますね。
難しいところです、はい、
そうですね、まあ、でも発表されたことですから、まあ、そこに向かって、
ね、
まあ、私たちの今日の話もそうですし、アスリートや関係者というのは進んでいく、はい、でパッとまずは入りますと、
はい、
選手選考ですね。これは多分みんな、特にアスリートに関してはものすごい気になってますし、まあ、そこがはっきりしてない国、もあると思いますが、まずオーストラリアの現状でいうと、これ3月25日になるんです。ちょっと前になるんですけども、この時点でも、オーストラリアのオリンピックコミティの方ではこのマットさん、マットキャロルっていう方が、あと現時点その時点で43人のアスリートが、もうすでにオリンピック出場を決めてると、でその43人、まあ、それ以降も増えてるんですけども、要は現時点で決まってる、アスリートに関しては、現行そのまま新しく再選考を行わないと、
もう代表が決まったということです、
はい、なので、それはもともと2020のオリンピックパラリンピックに向けて、進めてきたものなの で、でしかもそれに向けて、もう選考が終わっているものに関しては、もしこの1年の間に、他のアスリートですね、記録が良くなってパフォーマンスがいいということができても現時点選んでいる、アスリートに関しては、それを変えることはないと、はっきりと、示しています。
なるほど、
はい、これ私すごくいいメッセージだと思いますね。もしかしたらチャンスがあるかもと思ったアスリートに関しては残念かもしれないんですが、でもこれはもうすでに2020のここにターゲットを絞って、やるのが本来の形でしたし、そこに向けて調整してきた選手が、まあ、基本的にはアスリートほとんどですから、そういう意味で言うと、今選ばれているアスリートにとってはとても安心できる、関係者にとっても安心できる、私は白くはっきりした、いいニュースだと思っています。その他で言うと、まあ、いくつかいろんなアスリートの声だったりコーチの声がある中で、まずアスリートで、まあ、これ2度のオリンピックに出場したジェームスというスイマーの方なんですけども、まあ、彼は昨年に引退はしてるんですけども、スイマーとしてはやはり前回も触れたように、やはりそのメンタルサイド、その精神面での、まあ、ストレス、プレッシャーがすごく大きいというのは、いろんな方、いろんなメディアからも上がっていて、まあ、その中で触れているのは、まあ、水泳であれば、オリンピック、コモンウェルス、あとはパンパシフィック、まあ、日本で世界水泳ですね、そういうメジャーな大会が毎年大きな、毎年大きなものがある、そこに向けて水泳の選手であったらば標準を合わせてやっている。しかし、まあ、去年の7月からもうそういう主要な大きな大会はなく、まあ、それはだってそのオリンピックが次のターゲットでしたから、でさらに国際大会もこの後も開けるか分からないってなった時に、まあ、そういう4年に一度やっぱアスリートの人たちは4年に一度に合わせてくると思ってるんですけど、やっぱりその間にマイルストーンで、中期のマイルストーンがいろいろあるので、 そこで合わせて最後に大きなオリンピック、パラリンピックっていうのに合わせることを考えると、まあ、水泳の例でいうとそういうものはなくなってしまっていると当然、はい、うん、なので、まあ、彼が言うように、まあ、要はこのぶら下がった人参、3回目のオリンピック、彼は3回目のオリンピック東京オリンピック目指すかって時に、いやそこまでの私モチベーションはないって言って昨年引退を表明したんですけども、でさらに、まあ、じゃあここから1年間ってやるときにそのモチベーションが保てるか、うん、あとはこういう多くのアスリートは、それでプロとして収入を得てるわけじゃないので、さらに1年間その収入なしでできるかっていうと私は難しかったっていう、まあすごく元アスリートだからこそ、オリンピアンだからこそのな言葉の重みがあるなっていうのは私は感じました。
堅実味がある言葉ですね。
もう私たちではちょっと想像できないですよね。私はスポーツかかってますけど、やっぱそれを心が彼とは私はちょっと言えないですね。その経験をしてないので。そうですね。あと他で言うと当然、そういう心理面のところは、まあ、多くのアスリートから上がってますし、まあ、それがサイクリングオーストラリアで言えば、まあ、そこはフルタイムのスポーツ心理学者っていうのが入っているんですけども、やっぱり早急に、対応すべきはそこのモチベーションだったりとか、要はそのゴールが消えてしまったオリンピックという、そこに対してじゃあどういうものを提供してそのモチベーションを維持できるか、勢いを維持できるかっていうことがやはり早急に必要、うん、それはフィットネスでいかに自分たちの、まあ、体力面 の、 そのフィットネスレベルをキープするっていうところと同等かそれ以上に必要だというのはやはり、そういう各競技団体の専門家コーチも含めて触れていますね。
本当に過去にこういうことがなかったからこそ、うん、本当にどう対応することがベストなのかっていうのがやっぱりみんな探ってるんでしょうね、
うんうんうん、特にその中でもこのサイクリングオーストラリアの、記事で言うと触れられているのは、まあ、若いアスリート、多分各アスリートによって全然そこの影響って多く異なって、まあ、若いアスリートだからいいとか、要は年齢のベテランのアスリートだからどうかっていうことではなく、まあ、ここで言われているのは、うん、まあ、若いアスリートは体力的にもモチベーション的にもまたそこに調整しますし、まあ、2024には、パリが決まっているので、そこのサイクルの中でもちょっと変えるというふうなんですけど、やはりさっきの水泳の、ケースもそうのようにベテランの選手でもうこのオリンピックで自分のキャリアを終えようと、
はい、
もう全部ここにかけようと思ってきた選手っていうのは、まあ、もう本当に心も体もギリギリの状態でやってきたときに、果たしてここからさらに12ヶ月以上ですね、
うん、
持つのかどうかっていう、そこはだからもう一回熟考しなきゃいけないっていうのは、ベテランの選手っていうのは触れられてますね。今ちょっと中にも触れたように、やはりファイナル戦のところお金に関して言うと、
はい、
多くのオリンピックパラリンピックのアスリートに関しては例えばスポンサーからの援助だったりとか、
はいはい、
あとはオリンピックでも当然ですけど、オリンピック以外の国際大会に年間出続けることで、賞金を得て生活をしている、
うん、
でプラスパートタイムもやっているというような選手、まあ、アスリートがとっても多い中で、今、まあ、経済的なこの大きなダメージが COVID の影響で当然ある中で、スポンサーが例えばこれつかなくなってしまう、もう支援できなくなってしまう、
ありえますね、十分に、
はい、国内も当然国際も今もう大会できませんから、そうすると当然賞金も出ないと、
うん
うん、でパートタイムも今多くの国はそうですけど、クビになって解雇になって失業していると、
うん
うん、だからもうそういうことはどんどんどんどん現実的にやはり起きているっていうのは、動きというか課題としても上がってますね。
本当にこれだけグローバルで、うん、しかもスポーツ界以外のところにも全ての人に影響を与えている
うん、
あの状況なので、そこがまた辛いですね、
うん
うん、
はい、まあ、その中でも、まあ、前向きなニュースというかそういう、はい、前向きにというところで、まあ、これはオーストラリアじゃないんですけども、国際オリンピック委員会でも、まあ、オリンピックの形を変えなきゃいけないと思う、まあ、コストに関しても削減しなきゃいけないんじゃないか、開催になってということも言われてますし、
はい、
まあ、でもその反面、日本でこの開催することによってこの経済的に、まあリバースと言われるぐらいツアリズムだったりとかその観光とかそういうところで経済的にまた新しくこう何か活気が生まれる可能性が当然あると、
うんうん、
その辺はすごくポジティブなんじゃないかっていうのも、まあ、実際に、つい数日前ですね、これがニュース4月16日のニュースですけど、そういうのが上がったりしてます、
うん、
まあ、その中でも私もそうですけど、すごく スポーツ関係者、スポーツに関わる人たちに問われているのは、何か今のスポーツの価値と存在っていうのが、それは当然オリンピック・パラリンピックという大会も含めて今再度問われていると思ってます。
お
う、うん、まあ、私たちが今何ができるのか、当然私たちは苦しい状況なんですけど、まあ、私個人的にはやはり私たちスポーツの関係者が退屈だっていうことはなかなか言葉にしてはできないと思ってますね。特にメディアに発信力のある、もしくは SNS で発信力のある、アスリートだったりとか関係者がそれ退屈っていう言葉をもし発するようなことがあれば、まあ、私たち以上に、まあ実際に COVID-19 の、で苦しんでいる方、もしくは医療関係者、まあ、もっと経済的に恵まれていない方ってのは多くいますから、
うん、
そこを考えたらそういうふうな発言を果たして本当に今する必要があるかどうかと、
うん、
それよりかは、まあ、実際に皆さんも機会があればオーストラリアオリンピックチームの、インスタグラムだったりとか、Facebook ページにいろんなその、彼らのトレーニングしている姿とか、そのポジティブな発信しているものがたくさん今世の中ありますから、果たしてじゃあアスリートやコーチ関係者は今どういうことを発信してどんなメッセージを社会に届けられるか、そっちの方が私は重要かなと思ってます。
伊藤さんはどんなメッセージを発信していきたいとかってありますか？
そうですね、まあ、そういう意味で私個人的にもまず一つ自分のできる、近場のところに行ったら私はほぼ毎日、自分の担当している選手たちと、グループのこちらと WhatsApp っていうアプリケーションですけど、はい、そういうものを使って選手に、普段の生活トレーニングの様子をビデオでこちらからも送ったり向こうからも送ったりしてフィードバックしたりやり取りをして、まあ、私のこのタレントのユースの選手でさえもやっぱりモチベーションの維持って本当に大変なので、もう毎日、そういう相手をして、お互いに刺激できるような、まあ、本当に日常の些細な変化でもいいんですけど、例えば自分でこんな食事作ってみたよとか、コーチだけどこんなトレーニングしてるよとか、ちょっと映像でこんなの見つけたけどどうっていうことをシェアしてみたりして、まずは、自分の身の回りにそういうポジティブな、発信、自分自身のこと、このメディアのことを発信する。あとは私の学んでるとか、この機会いろんなミーティングとか、もしくはカンファレンスで、ズームで、オンラインでできたものを自分のコーチのスタッフや関係者の人に、シェアして、その知識の共有をして、やったりとか、もうちょっと外で言うと、私の知り合いのアスリート、実際に元オリンピック の、の出場の、本当に前々から行った、今アーティスティックスイミングっていうんですけど、の安田美穂さんっていう方とか、そういうアスリートと連絡を取って、ぜひ皆さん その普段見れない個人の練習を SNS、インスタグラムとかそういうところに上げてほしいと。で、本人たちはいやそんなつまんないよって言うんですけど、いやいや、もうそれが普段見たことないような映像を届ける、もしくはそういうことをやるだけでも全然違うから、まあ、もしくは英語を喋れる方であればそれを逆に日本人が英語で伝えることによって世界にも発信できるし、日本人にも勇気になるんじゃないか、っていうふうにして、私は個人的にそういうふうな発信を、私自身もしくは私の周りを巻き込んでやってます。
なるほど。確かにまだね、私たちを取り巻く状況、アスリートを取り巻く状況というのは非常に厳しい状態で先も見えないですけれども、逆にこれを乗り切ればすごく優秀な心も体も何でしょう、マチュアな育ったアスリートが出てくるっていう、ちょっと明るい、これを乗り越えたアスリートは本当に一皮二皮むけて出てくる楽しみでもありますね。
もう本当に今佐々木さんがおっしゃったことを、もうそこが本当に重要なことだと私も思っているので、スポーツなんていうのは勝ち負けももちろんありますし、うまくいかないことの方が多い。でも多くのアスリートはそれを乗り越えて、メダルであれ、今回のオリンピックパラリンピック出場であり、いろんなものを勝ち取らないといけないですし、それが人にすごくポジティブなエネルギーを生むと私も信じてます。もちろんポジティブな面だけじゃない部分もスポーツあるんですが、でもだからこそ今そういうふうなポジティブな、発信、そういうムーブメントというか、そういう流れをスポーツから社会に、与えていけたような、まさにオーストラリアの国旗でもあるように、エミューとカンガルーは全身しかできませんよね。なので私すごく大好きで、それは選手でもよく言うんですけど、オーストラリアから発信できることをしたら、やっぱ私たちの国はすごくそういう前向きな、もう前進していくという、メッセージのもう国としてあるので、若い国ですし、そういうのを 私もそうですし、まあ、オーストラリア、もしくはもちろん当然日本の、スポーツの関係者、まあ、これを聞かれている方たちから、こういうものの新しいムーブメントを皆さんに起こせていけたら、皆さんで、本当に100年に一度と言われているぐらい、この難しい状況も乗り越えられるんじゃないかな。スポーツの力で皆さんに協力して乗り越えていけたら、こんなに素晴らしいことはないし、そうすると、まあ、本当にフレンディーと価値のある東京オリンピック・パラリンピックになるんじゃないかと個人的には思っています。
なるほど、はい。このコーナー、グダイ東京2020ですけれども、今年開催される予定だった東京オリパラが、皆さんご存知の通り、来年2021年に延期になりましたことを受けまして、ひとまず今回の第10回で一旦お休みとさせていただきます。また東京オリパラの開催が見えてきましたら、復活いたしますので、ぜひどうぞ楽しみにしていてください。またそれまでの間にもゲリラ的に番外編があるかもしれません。ちょっと伊藤さんから一言メッセージをどうぞ。
はい、先ほども述べたんですけども、ね、これをもちろん皆さんに苦しい機会ですが、これをスポーツの力で、もしくはスポーツを通して、乗り越えて、で今まで見たことないような東京オリンピック・パラリンピックというものを日本で開催できることを私も願っているので、そこに向けて皆さんで本当に力を合わせて、頑張っていきましょう。まあ、これが私からのメッセージです。
はい、それでは皆さん、また再会できる時まで Stay safe、 どうぞお元気で、さようなら。
はい、さようなら。と弾ませこの指止まれ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。